高田剛と
カルロス・タックの
カバの
一つ覚え。
日本の感覚やと、うん、まあさらわれるってまずないじゃないですか、うんうんうん、でもまあ結構海外では普通にあるんですね。
あ、多いです。うん、ね、キドナッピングは
びっくりねするんですけど、なんか人身売買で、まあ、まあ年間子供だけでも何百万人で、うん、今でもいる。
ささわさわめちゃうねんな、子供がな、
まあ、津波とかあったら結構普通にそうやって業者が来てぐわーってかっさらっていくみたいな話あるんです
よ。恐ろしいよ。
安全な日本やったらね、ちょっとピンとこないとこもあるんです
けど。そうだろうね。今日本で一番怖いのはベビーシッターだけも怖いの。ベビーシッターな、ベビーシッターな、
ね、なんで一回ね傷あったのにもう一回預けたのかっていうの
は、
ね、
そう。でもママとしては僕思うんだけど、うん、あのその人そいつでさ、その偽名山本という偽名を使った
そう
じゃないですか。いや、ネットでマッチングしたら分からへんのよ。まだそいつかどうかっていうのは
ちょっとね、だからほんま今ネットで何でもできる時代ですけど、その辺はちゃんと確かめると怖いですよね。
怖いよね。で、例えば今香港の話でしょ、はい、で香港とかシンガポールって今、日本の女の子、女性がなんで変わりそうかっていうと、うん、日本の女性って、あ、もし万が一、その女の子、この間その赤ちゃんを殺されてしまった女の子も23の女の子で、テレビ、あれ面白かったな、事件ね、リスナー皆さんね。あの、悪い男の子、多分悪いんだろうけど、あの男の子、親とかおくとんとかおかんが、テレビでバンバン喋っとったやん。
あ、そう
です。僕見てないの。そう、見てないの。で、女の子自身もやっぱ出てて、で、22ぐらいの女の子、22やったかな、女の子。で、りょうくんが本当にかわいそうで、とか話をしてて、だってその女の子は多分夜仕事してんのよ。
うん、
こういう感じですね。で、預けなしゃあないわけ。
そういうことですよね。
な、子供産んじゃったら。
はいはいはい。
な、これは、そのうちのすぐ近くのさ、うん、赤ちゃんが、うちのすぐ近くの赤ちゃんがほら、ベランダで死んじゃった、殺されて死ん
じゃった
。ここすぐそれ、20メートルの話よ、うちの、これ今、録音してるところが。すぐ近くです。
道頓堀の近くとか、チャリで移動してると、
難しい。
深夜にそういうの預かりますみたいなとかあります
ね。あ、で、それすごい難しい話。さっきのフリアの話もそうなんだけど、うん、やっぱり華やかな世界を見ちゃってるから、うん、赤ちゃんできちゃうとやっぱ難しいよね。
そうですね。お母さんになかなか 100% なったらもう商売がちょっとね、成立しづらくなる。
そう。で、さっきの話、なんで、香港とかシンガポールでは、うん、そうなると、ベビーシッターのシステムがもう定着して社会に。あ、
日本はまだそこがちゃんと確立されてない。
だ、女の人は家におるべきものっていうのと、この社会がその急速に変わってしまったのとか、はいはい、全然変わりがしてしまってて、うん、香港例えば行くじゃないですか。女の家行ったらその奥さんと共稼ぎしてるところは、はい、そのメイドさんがおるのが当たり前ね。シンガポールもそうね、当たり前ね。フィリピン人のアマっていうそのおばちゃんが大概やねんけど、おばちゃんがやるわけよ。あんな23、5、6の男の子じゃないねん、預ける相手が。
まあ子供の世話するのって、まあ、偏見ですけど、女の人かなとは思う。
しかもおばちゃん、アマっていうのはおばちゃんがね、今掃除してくれて、ご飯作ってくれて、子供の面倒を見て夕方帰っていくっていう仕事をしてはんねんけど、お母さんが晩帰ってくるからね、うん、でそれがさ世間に成り立ってんのよ、うんうん、当たり前、そっちが当たり前の、うん。でも日本ってもし奥さんが仕事バリバリやったって晩帰ってくるんだったらこれ大変やで。
そうですね。
俺はまだ独身なんで、うん、というか僕が独身なんもそんなことを奥さんに要ささんから、要するに今降りると絶対ともかさげなのかも、ごめんね皆さん。だってその子にだって 100% 主婦は要ささんもん。
まあまあ、だから今専業主婦自体がちょっともうほとんどいなく
て。無理でしょ、無理でしょ。だからそんな社会の中で日本の女の子って本当に、女性の方って本当に難しくって、うん、香港とかシンガポールってつくづく思うもん。うんうん、家行ったら、あ、まあ、おばちゃんが夕方帰っていかはるから、子供の学校を送り迎えして帰っていかはるから、日本じゃそんな奥さん、だから奥さんと旦那さんはイコールで、僕の奥さん家事とかできんねん。できんねんけど、時間がないからできんわな、仕事の方がさ。
そこはもう割り切って任せるという。
そうそうそうそうそうそう。
日本もだんだんそういう社会になっていくのが。
ところがここが難しいところな、はい。今日あったら、古藤衆あったら古藤衆。
引退する。
引退した話だったんや。古藤衆引退して。古藤衆ってね、実は皆さん、大阪場所の間ね、いつも千日前線で移動してはんねんか。
あんなでかい
よ。相撲好きな人はね、千日前乗ったらいいよ、3月場所の間は。
千日前ってあんま乗らないですけど、結構、お相撲さん
が
乗ってる。
佐渡ヶ嶽部屋がね、確か泡ザッカーな石田のね、佐渡ヶ嶽部屋がね。
近く
に。雨佐渡ヶ嶽部屋の人がみんな、ボディメーガーコロシアまで行くの近づいてきて。
こう集団移動する
んですね。そんで、この間も小道主で一緒やって、うん、かっこいいよ、小道主。
まあまあ、ブルガリアのね、
こう。でもさ、やっぱり引退した時の前後の近くになってるんで、顔はだいぶ悩んだはった。
あ、もう分かりますか、それ。
ああ、悩んだ、悩んだ、悩んだ。
出てましたか、
それ。うん、やっぱり、彼はほら、外人も涙すねな、引退会見で。
まあまあ、そりゃそうでしょう。
なあ、もう帰ってくるの限界。
心はもう結構日本人近くなってるんですか、ああいう生活してると
。なあ。でも相撲好きでしょ、
大好きです。
ねえ、高田文が相撲好きなんですよ。この間なんか言ってて、ちゃんこ行ったのかなんか番付が重たいで。
そうなんですよ。うん、で、まあまあ、ある心斎橋のね、そのちゃんこ屋なんですけど、行って、帰りし、まあ、お客さん全員番付をくれるんですけど、うんうん、帰ってパッと広げるじゃないですか。うん、半分外国人。
そうやろ。大相撲今、 エジプトとかさ、わっきょくとなんか
だからまあモンゴルの人
はモンゴルは多いけどな、
まあ、分かったんですけど、
うん、
意外にそういうねカタカナの国が多い、
うんうん、ブルガリアとかもうもちろんもちろん
グルジアとか、
ね、グルジアもな、そうよな、
うん、
あこれ面白い話だね、あの大相撲はそうやって外人を受け入れたことによって、はいはい、ある意味活性化した、
まあまあもうそうやって蒙古解放戦とね、
そう、よしあし別にしてね、うん、よしこれが良かったか悪かったかは、あの若鷹があんだけ、まあ相撲ファンの人は皆さんごめんなさい、若鷹が本当に強かったかどうかと極めて微妙不疑問な話になるもん、
まあ、貴乃花は多分強かったと思
うん
です
よ、うんうん、
じゃあまあ曙とかこうね、あんなプッシュプッシュされたら、うん、日本人でちょっと太刀打ちは難しいかな、
そうやね、だからあの時にルールを変えるべきだったのか、
難しいとこですね、
難しいよ、うん、なんかそうだな、あのな薬物にだったけど会話がまあそれは薬物に任せ、それは薬物に任せといて、あのカルロス・タックが今日お話させてもらいたいのは、大相撲はそうやって外人を入れることによって活性したんだけども、例えばささっきの話ね、香港とかシンガポールではフィリピン人のアマっていうおばちゃんを輸入して、輸入っていうか、まあ、移民で来てもらって、移民というか労働ビザだけどな、で来てもらって、そんで経済が成り立ってるわけ、うん、じゃあこれから日本でどんどんどんどん子供が少なくなっていくと、ましてや、はいはい、そのな子供なんか僕らとてもじゃないと産んで育てる自信なんかないわけやんか、でそうなると子供がどんどん減る社会の中で、人口は減ったらイコール経済はどんどん疲弊していくから、
そうです、ね、
簡単に、簡単に経済なんか人口とリンクしてるもんねんから、ほなら外資を受け入れなきゃいけないってなるわけよ、
うん、
でヨーロッパはやってるわけ、トルコ人に受け入れたりとか、はい、頑張ってるわけや、大相撲みたいなもんや、アメリカなんかもともとそういう国や、
まあ、移民の国ですから、
ここや問題、ジャパン、
あ島国ですよね、
2600年間移民の国とかないね、
うん、確かに。
もともと、多分移民の国やね。
まあまあ、辿っていったらいろんな違うって。
多分カルロス・タックは南の方が来たと思う。
顔好き
だ。ほんで、北が来たなって感じも、うちともね、背が高かったりとかさ、シュッとしたりとかしてもらえるか。いろんな、ちょっと混ぜて日本人ができたんだと思う。2600年ぐらい前にできたんだと思うんだけども、はいはい、今はこの2600年間入れてないから、これ今更。
ちょっとアレルギーみたいなのあるんですかね。
ああ、東京の方典型やもん。ああ。
まあでも今日もね、僕自転車で玉造りからこのタックの家まで来たんですけども、
うん、
もう間で結構外国人というか中国の人とかいっぱいいました
ね。おろおろおろ増えてるよね、うん、でも彼らは我々の社会増えてる方、これ微妙やね、この
確かにそうですよね。
この間もさ、うち、うん、僕貿易会社やってるんで、うん、あのよくある事例なんですけど、うん、中国人の人雇っててさ、うん、あの来なくなるわけ、
まあ、そうなんですか、
来なくなるわけ、うん、でこれ番組だからちょっとまあ神戸の話なんて言っちゃうんだけど、はい、来なくなって警察来るわけ、で警察が来て、はい、なんでかっていうとそこはさ給料、まあ、やっぱり作業なんで給料、時給も最低賃金ギリギリとかいかんなんです、正直言って、
はい、
某ティーマでもそうかもしれない意外とな、うん、安売りのうんとかもなそうかもしれないな、あそこほとんどだよ、そうするとさ彼らお金欲しいわけでしょ、うん、ドラゴンに入っちゃうね、
ドラゴン、
あ知らないですか、
何ですかドラゴン、
お知らない、
マフィア的な、
おお、まあそういうです、
あんまり言えない、あれ
です、あんまり言えないらしいんで、あんまり言えないんだけど、はいはい、入っちゃって、
はいはい、
いわゆる前、あの、英語で言うクリミナルというか、あの、日本で犯罪というやつを犯して。
ああ、そっち系の。
わかりました。で、会社は、その、が、妹が割れて会社に来るわけよ。捜索の上で来るわけ。で、全然会社しないわけよ。もちろんそんなことしてるな。そんな裏稼業してるかなっていうのは。これよくある話でさ、あの、彼らは南部日本語喋れたとしても、最低賃金の仕事しかないわけよ。
そこから成り上がるっていうのは難しい。
日本では難しいよね。あの、アメリカみたいに誰でも OK っていう社会じゃなくて。
うん、じゃあ、その、例えばちゃんとこう整備されてこうやったらお金が儲けられますよっていうシステムがあったら、そういう別に犯罪に走らなくてもいいっていう。
そう。でもそういうことをするのは政治なんよ。うん、経済はあのお金で、経済ってお金で動いてるんで、うん、別に僕はビジネスマンなんで全然何人か全く関係ないんだけども、そういうシステムを作るのは政治や法律作るのは、ね、従業員に雇ってもみたいなって、うん、政治が OK すると思うか。
難しいでしょ。
ほら、なるやろ、うん、ということで、日本、まあ、一、うん、日も早く大相撲化しないといけないのに、なかなか大相撲ができないという。
まあ、言ったら大相撲の世界で一番、ね、古い世界じゃないですか、うんうん。その世界がもう受け入れてるわけですから、ね。
そう。だから日本大相撲化計画っていうのを、これまた何曜日で、何曜日でちょっと歌ってようかなと。
みんな太りそうです、ね。
とりあえず主食はちゃんこみたいな感じで。
まあそうですね。じゃあタックがちょっとそういう政治の方に入ってもらって、その辺から改革していただいて
ですね。
まあまあでも、遅から早からちょっとその辺に向き合わんとあかん時代は来るかな。
そう、だって日本って急速にこの高齢化のスピードが他の国に。
いや、えげつないですね。
すごい。だって今、あの、すいません、実際の方であの、お年締めしたい方いらっしゃったらあれなんですけど、今そうだったら老人しかいいねもん。
大国町にね、それ出た時に引っ越しを、まあ、友達に手伝ってもらって、
うんうん、
車運転しながらやってたんですけど、
うん、
もうおじいさんが突っ込んでくる
大国町多いな、おじいさん
危ないんですよ今住んでる玉造りは結構もう若者の街なんで、うん、結構みんなパパパって避けるんですけど、やっぱ高齢化してくるとこう 避ける速度も。
そりゃそうや、無理やろな。
事故も増えるっていうのも、うんうん、まあそういう実感しましたけど
ね。うんうん。でも、日本人はさっきの今日のそのさ、ベビーシッターの話みたいと一緒で、うん、子供が作りにくい社会になってしまってるので、
そうですね。
子供、人口は間違いなく減ると。
うん、
で、そんな中で、人口が減ったらイコール経済が疲弊するんで、うん、移民を入れて大相撲化しようということで、まあ、特に大相撲なんでさ、選ばれた人たちやんか、そんな感じでさ、うん、僕もさ、旗振ってさ、世界の美しい人とかさ、可愛い子とかさ、どんどん優先的にこう。
それはちょっと、僕も便乗しますけど。
ねえ、そんなのをね、皆さんと一緒にこう考えられたなと思うね、今日この頃なんです。
じゃあ最後にまた告知して
ください。あ、そうね、今度あれだ、カルロスタックの子作りパーティーやったっけ。
いや、違います。
いや、
誰も
来ない。いや、いや、ダメだよ、子作りパーティー。
4月6日
に。8月6日に、はい。
カルロスタックのハイテンションカーニバル。
あ、カルロスタックのハイテンションカーニバル、はい。
の単独ライブがございます、はい、
そうなんよ。またね、英語落語も C のダンスも C のね、こういう時事報道もさして、あとカルロスタックの あのあれだけ歴史とかも喋るんだよな。
そうです。
というの歴史も私その奥がましてそんなことじゃなくて、
まあ、面白いエピソード。
そうそうそう、皆さんちょっとでもね、一応本業社長でございますんで、儲けていただくための話とかね。
まあまあまあ、結構このためになる話もね。
あ、できんやろな。いやいや、まあ、
するでしょう。
ね、で、ゲストはね、今を叫ぶ神奈川協会の、
はいはい、将来のね、神奈川協会を背負って立つ、
うん、金玉の数は我が物。
はい、金玉。課長服です。
課長服です。課長服さんでね、今吉本興業なの？
なんか NSC の三度一気で聞きました。
あ、あの頃 NSC なんだ。はい、へえ、芸達者やな。
そうです
よ
ね。
なあ、
キャラクターがちゃんと分かれてるね。
そう、上手なんですね。本当。
なんか着ぐるみのあれをかぶしてましたけど、
ね。着ぐるみこの着てもね、可愛かったやっぱ女の子。
似合います。
ねえ。
当日は課長服なんですよ。着ぐるみを着てなんかするかも
しれない。皆さんぜひ来てお越しいただきたいと思います。
はい、もお楽しみください。
はい、
はい、では今回この辺りで終わります。
はい、またね、
はい、
バイバーイ。